聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は新約聖書249ページです。それではローマ人への手紙12章9節から10節を拝読いたします。愛には偽りがあってはならない。悪は憎み退け、善には親しみ結び、兄弟の愛をもって互いに慈しみ、進んで互いに尊敬し合いなさい。今朝は交わりのための4つの鍵という題で泉川義道牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたの招きによって私たちをこのところに導いてくださり、あなたの豊かな恵み、その愛に預かることができるようにしてくださっていることをありがとうございます。主がこの時に一人一人を慰め、励まし、豊かな命の力を満たしてくださるようにお願いをいたします。またこの礼拝に際し、あなたは私たちに御言葉を与えてくださいました。その御言葉に基づいてこれから私たちはあなたの御旨を知ろうとしております。どうぞ尋ね求めます私たち一人一人に、求めよさらば与えられぬ、探せそうすれば見出すと言われたその御言葉の通りに、私たちがどうぞこの時に御言葉の恵みを見出し、自らのものとすることができますように祝福してください。また御言葉とともに働かれるご聖霊が私たち一人一人の中で豊かに働き、私たちの古い思いを退けて新しい思いの中に生きることのできるものとならしめてください。またこれから語ろうとするこの小さきものの上にあなたのご主権と導きがありますことを合わせてお願いをいたします。見てに委ねイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はローマ人への手紙の12章の9節と10節の言葉を通して語らせていただきたいというふうに思います。実はこの聖書の箇所は去った水曜日の祈祷会の中で与えられた聖書の言葉です。祈祷会の中でここしばらくローマ人への手紙1章からずっと順を追って御言葉から聞いているわけでありますけれども、去った水曜日にはちょうどこの箇所に差し掛かりました。しかしその通常はですね、その祈祷会で触れた聖書の箇所をそのまま日曜日にメッセージをするということはほとんどないのでありますけれど、しかし今回ですね、この12章の9節10節の言葉は私たち教会のみんなが共有すべきお言葉であり、これをもって私たちが教会として、あるいは兄弟姉妹としてますます真実なですね、豊かな交わりとなっていくためにこれは不可欠な言葉であるというふうに思わされましたので、まあそれでこれは水曜日だけではなく日曜日にも集まった方々に対して伝えるべきこととして示されましたので、それで今日はローマ人への手紙の12章の9節と10節から語らせていただきたいというところであります。私たちはですね、人の幸せというのはどこにあるのかと聞かれたら、それは一つとなるべきものが一つになるところに人の幸せがあると、このようにはっきりと答えていただきたいというふうに思います。私たちは神様と私たちは一つになるべき存在かどうかというと、それは本当に一つになるべきものであります。ですから人は神様と心が一つに結ばれると 幸せな存在になることができます。人と人とはどうでしょうか。本来人と人ともですね、心を合わせて一つになることで、一緒にいることで幸せになっていかなければいけないということです。しかしこの世界の中に幸せが破壊されて、さまざまな悲しみや苦しみが満ちているというふうに言っていいと思いますが、それは一つになれないことによることであるということですね。ですから神様と一つになれない、人と一つになれないということは、人間にとって不幸なことと言わなければならないということです。それがどこから始まったかというのであれば、最初の人であるアダムとエバが神様との関係に背を向けて、そして夫婦としての関係の中にも亀裂が入り、そこから今日に至るまでのですね、人の世界における不幸というのが蔓延したんだというのに聖書は教えてくださっているわけであります。そういう私たちの世界の中にイエス・キリストが現れてくださったわけです。やがて12月クリスマスの時期を迎えますけれども、イエス・キリストがこの世界に訪れて生まれてくださったことを通して、イエス・キリストを通して人が失ったですね、この一つになるという関係性をイエス・キリストを通して再びこの世界の中に始めてくださったということです。イエス・キリストは二つになったものを一つにするために来られた方ですから、イエス・キリストが私たちのために十字架におかかりくださったことも、私たちのすべての罪をお許しくださったことも、すべては私たちが一つの関係の中に生きることができるための必要なこととして、そのことを導いてくださったということです。ですから私たちクリスチャンとなってですね、人生を歩んでいくときに、私たちにとっても重要な言葉はですね、一つという言葉です。一つですから、私たちは一つというその関係性の中に神様と人と共に生きていく、それを目指して生きるということですね。そしてこの一つに結ばれた関係性が完全に完成された世界というのが、いわゆる聖書でいう神の国ということになるわけです。ですから私たちはこの歴史をどこに住んでいるのか、そのこの歴史をどこに完成させようとしているのか、それは一つとなった関係性が成立するですね、神の国を建てる、それが私たちの最終的な目的であるということです。ですから創世記から黙食に至るまでの聖書のお言葉はですね、神の国という、要するに一つとなるということを中心として読んでいくときにですね、その意味が一番よくわかると、このように言っていいかと思います。ですから私たちは教会を考えるときに、教会は一つになっているんだろうかということは、いつも注意していかなければいけないことです。家族であれば、家族として私たちは一つになっているんだろうかということは常に大切なことですね。友達とも、いろんな仲間たちとも、私たちがこのままでいいのかどうなのかということを考えるときに、私たちは一つになっているのかどうかということをいつも考えてなければいけないということですね。ですからこの世界の中で一番良い働きというのは、一つとさせるための働きであると言っていいですね。ですから三条の水君であれば、平和を作り出すものは幸いですと、そういう人は神の子と呼ばれますと、このように聖書にありますね。イエス・キリストは平和をもたらすことのできるものこそ神の子と呼ばれるにふさわしいものだよと教えてくださいましたね。ですから私たちは一つとなるということはとても大切なことであるということを覚えていただきたいと思います。そして私たちが一つであるかどうか、あるいは一つになれるかどうかというのは、お互い心を持っている存在なので、その心を持っている存在と心を持っている存在が一つになれているかどうかというのは、お互いの心が響き合っているか、すなわちお互いの心が共感するものとなっているかどうかということがとても重要だということです。私たちは 心において共感する者とは一緒にいることができます。あるいは共感する者とは一緒にいようとします。しかし一緒にいて不協和音、その人と一緒にいると違和感ばかりを感じるという話になるとですね、私たちはそういう関係から離れていこうというふうにするということですね。ですから私たちが一つかどうかというのはですね、心が共感しているかどうか、共感する関係性の中にいるかどうかということが重要ということであります。ですから一つのキーワードとして共感という言葉は重要な言葉ですから、それを心に留めておいていただきたいと思います。ですから夫婦として共感し合っているかどうか、親子としてどうか、兄弟としてはどうなのか、友達としてはどうなのか、教会員としては共感し合っているかどうかというところを持って、私たちは自分たちのことを振り返っていかなければいけないということです。それで今日の聖書の箇所は、一つであるべき私たち、キリストを中心として私は体のように一つであるべきなんですよということを教えてくださったパウロ先生が、そのお言葉の後に引き続いて語ってくださった言葉がですね、今日の言葉なんです。ですからパウロ先生が、私たちが一つの心で共感し合う関係性の中に生きるためにですね、本当に重要なこととして4つのことをですね、この聖書の言葉を通して私たちに示してくださったということです。私たちは心を一つにするとか共感し合うといったら、それは皆さんも賛成すると思いますし、そうありたいと思うと思うんですよね。ただそのためには、じゃあもっと具体的に何が必要なんでしょうかというときに、パウル先生のこの言葉は私たちの助けとなると、このように思わされるわけです。で、具体的に見ていきますけれど、9節の言葉ですね。12章9節、愛には偽りがあってはならないと、このようにパウル先生は言いました。愛には偽りがあってはならない。本来愛というのは結びの帯として完全という言葉があるように、愛というのはですね、お互いを深く深くですね、切っても切ることのできない絆の中に結び合わせる力を持ったものであります。しかしその結びの帯として完全な愛が無力なものとなっていく、それはですね、そこに偽りを持ち込んだ時にそういったことになるんだということをパウロ先生は語ってくださっているわけです。ですから愛には偽りがあってはなりませんと、このように言いました。ですから私たちもですね、愛する関係性の中に偽り、嘘をですね、そこに入れてはならないということをいつも自分たち自身が意識しとかなければいけないということですね。実はですね、神様と最初のアダムとエヴァというのは、神様に対して隠し事をすることは何一つありませんでした、ね、隠し事をすること何もありませんでした。ですから父なる神様とアダムとエヴァは本当に心が通い合う、共感し合う関係性の中に生きていましたね。アダムとエヴァも同じです。お互い同士裸でいても恥ずかしいと思わなかったので、自分たちのあるがままの姿を相手に見せることができた。ですから最初の世界というのは、みんなの誰も隠し事をせずに、偽りのないですね、本当に真実な姿だけを見せる関係性を持っていたわけです。その中でお互い同士響き合ってたんですよね。ところがそこに蛇を通してサタンが介入してきますよね。そうするときに、これを取って食べたら必ず死ぬ、取って食べたらダメだよと言われた善悪を知る木の実をエヴァが最初に取って食べ、そしてそれに渡されたアダムもそれを取って食べて、神様が取って食べたらダメだよと言われたものを彼らは取って食べるということをしたわけです。取って食べるなよという神様と、取って食べてしまった人間との間にですね、お互い同士その事実をもって共感し合うことのできないものがそこに入り込んでしまったということです。神様は食べてはならないというのが御心ですから、ですから食べてしまったその行為、そのことをですね、神様が 受け入れることができるはずはないんですよ。それは共感できないことなんですよね。そしてアダムとエバをですね、これまでは神様と一つになってましたけれど、食べていけないというものを食べてしまったときに、このことは神様が受け入れることのできるものではない、すなわち、共感してそれを受け止めてもらえるものではないということが当然わかるわけです。そうすると彼らはどうしたか、エデンの園に歩んできた神様の足跡を聞いたときに、彼らはこの木の茂みの中にですね、自分自身を隠すということをしましたよね。自分自身を隠すということをしましたね。どうして彼らは隠したのかというと、自分たちがしたことは神様の心と響き合うことのない不協和音、不協和音、共感してもらえないものだということがわかるわけです。そうすると神様に対して自分の中で共感してもらえることと共感してもらえないことが出てきたわけです。そうすると彼らは共感してもらえないものについてはそれは隠そうという話になったということです。ですから共感できるところだけは見せて、共感してもらえないところは隠すということをするようになったということですね。でこれは夫と妻の関係も一緒です。彼らはしばらくすると裸であることを恥ずかしいと思って、お互い相手に対して自分を隠すということを始めたと聖書の中に書いてありますね。そうするとその私たち人間はここまでは見せてはいいけれど、ここからは見せてはいけないものというのを誰でもその判断を持って生きているというふうに言っていいでしょう。いくら親であってもですね、ここまでは言えるけどここからは言えないとかですね、夫婦であってもここまでは見せていいけどここからは自分の本心は隠しておくかとかですね、そういうふうにしながら私たちは見せる部分と見せてはいけない部分の区別を持って生きているわけです。でその見せるものと見せてはいけないものの区別はどこでしているかというとですね、それを相手が共感して受け止めてもらえるものか、共感して受け入れてもらえないものか、それで区別をつけているということですね。人はですね、一人でいるのは良くないと聖書に書いてありますけど、人は一人で生きられるものではなくてですね、交わり関係の中でいろんな助けを受けて生きていかなければなりません。自分たちが幸せになるためにも自分で全部を持っているわけでなくて、誰かから分けてもらわなければなりません。で自分自身がですね、祝福され幸せとなるためには相手からそれをいただかなければいけないんですけれども、その時にもし自分の中にあるものがその人との間に不協和音を起こすものだったらですね、不協和音を起こすものがあったらですね、それが理由となってその人からもらうべき助けとかですね、祝福というのをもらうことができなくなりますから。ですから私たちはですね、人と一緒にいるときに一人では生きられないので、生きるためにはみんなとの関係を守らないといけませんが、みんなとの関係を守るためには決して自分の中にある人が共感しないものですね、共感してもらえないもの、逆に違和感とか反発反感を買うようなものというのは上手に隠してですね、隠してそれで人との交わりを保とうとするようになったということなんですよね。ですから私たちがですね、どうして偽りを持つようになったのか、それは人とですね、まず直接的には神様と共感してもらえないものを持ってしまったということが理由だということです。そしてお互い人間同士も自己中心になったらですね、自己中心になると自分のためにいろいろ望むことがあるんですけど、それをそのまま相手に知られてしまうと、それに対してですね、反発したり邪魔出てしたりいろんなことが起こり得るわけですから、ですから隠すという話になってくるわけですね。ですからこの人間がですね、不幸な存在となったというのは一つの関係を失ったということなんですけど、この一つの関係を失ってしまったのは 不協和音ですね、不協和音を、違和感を感じさせるものを持ってしまって、それを隠そうとするところから、それを隠そうとするところから神様との関係が引き裂かれていき、人間との関係も引き裂かれるようになってきたということを私たちは知らないといけないということですね。ですから嘘というのは小さなものであっても、その嘘というのは人と人とを結び合わせるものではなくて、その嘘が理由となって人間関係はどんどんどんどん破壊されてしまうんだということを私たちは心に留めておかなければいけませんね。信頼している人だったからこそ小さな嘘がですね、本当にお互い許せないということにもなりかねないということであります。ですからそのことをよくよく知っているパウロ先生は、私たちがキリストにあって一つの体、一つの命として生きていく、この新しい交わりの中に生きることができるようになったんだよということを伝えるにあたって、私たちに与えられたこの再スタート、新しいこの始まりにあって、私たちが注意しないといけないのは、その愛の中に偽りを持ち込むということがあると、これはまたアダムとエバが犯した今日までに至る歴史の繰り返しになってしまうんだよということであります。ですからパウロ先生は、愛には偽りがあってはいけませんとこのように言われたわけであります。私たちはですね、こういうふうに相手のために見せていけないものを持ってしまう、それで相手に対して遠慮する、気遣いをする、いろんなことをするようになったことによって、私たちは普段からですね、正直にお話しようというよりはですね、その正直に話したことによって受け入れられなかったら困る、それで逆の反応されたら困る、だからその正直に言うことはやめて上手に話すことを考えましょうということで、あの手この手を考えていくわけですけれど、でも結局ですね、人と人との関係も神様との関係も最終的にはお互い同士が自分自身を正直にさらけ出す、正直に見せ合うという、こういう関係性に至らなければ、本当の交わりというのはそこに成立しないということであります。ですから私はですね、教会の交わりにおいてもできることであればですね、できる範囲内でもまず最初はいいですから、隠そうではなくてですね、正直であろうとすることの方がもっともっと重要なことであり、そして最後には教会の中でですね、全てのことをそのままに語り合って、語り合うことのできる、そういう交わりになるということが大切かというふうに思うわけであります。ですから正直に言うことができないと、本当は助けてほしいのに助けてほしいとは言わずにですね、教会の中には愛がないと言ってですね、教会を例えば批判的になるということがあったりしますよね。教会に愛がないと、このように教会を否定的に言うよりはですね、私は困ってます、誰か私を助けてくれますかと正直に言ったことの方が、本当は早く問題を解決してですね、自分自身も助けられるということになるということだと思います。ですから、私たちはですね、偽りを、愛には偽りがあってはならないといったものをです、言われたパウロ先生の言葉をとても重要な言葉として受け止めなければいけませんね。なんとなく何かの標語か何かのレベルでですね、そうよね、愛には偽りがあってはならないよね、そうだったらいいねぐらいのですね、こういう言葉ではなくて、これは愛という結びの帯として、完全な愛の本質において偽りというのがですね、その結びの帯としての力を完全に破壊するものとなるんだということですから、ですから愛には偽りがあってはならない、私たちは偽りのない関係性を育てていくということに熱心にならなければいけないということですね。その次の言葉がですね、悪は憎み退け、善には親しみ結びという言葉ですね。私たちはですね、パウロ先生が語られた2つ目のことに対してもしっかり心を留めておかなければいけません。先ほど私はですね、一つになるということは共感できること、一つになれないということは 共感できないことであると言いましたね。この世界はですね、分かりやすく言うと神様がいて、そしてサタンがいますね。光の世界があって闇の世界があるわけです。そうした時に私たちがどこに属するのかというのはですね、私たちが何に共感するかということによって決まるということです。私たちは共感することができるものと一つになりますけど、共感できないものとは決して一つになることはできません。ですから神様とサタンはですね、お互い共感し合うものが一つもありません。光と闇はですね、決して一つに交わることはありません。それは常に別のものとして存在するということですよね。そうすると私たちがこの神様と一つとなり、そして神様のもとでみんなと一つになっていくためには、私たち自身の心の中に何を持っているかということがものすごく重要になってくるということです。その時にパウロ先生は、私たちは悪は憎んで退けていかなければなりません、その代わり善には親しんでそれと関係づけて生きていくことにしなければなりませんと言われました。その理由は簡単です。私たちが善に親しみ、善と関係を結んで私たちの心の中が良きものによって満たされてくるとですね、その善、御言葉を通して与えてくださるんですが、その善を持っていらっしゃる神様と私たちはますます一つになる、すなわち同じことを良いものだと言って共感することができるようになるということですよね。神様が喜ぶこととサタンが喜ぶこととは違います。人が生かされると神様は喜び、人が傷つくとサタンは喜びます。ですから同じ心ではないんですよね。ですからパウロ先生は、私たちが一つであるためには私たちが共感できる存在でないといけないんですけれど、その共感し合えるためには同じ心を持ってないとダメなんですよ。ですからあなた方がこれまで同様に悪に親しんで、その中に生きて自分自身の心の中に悪を大きく住まわせるようなことをすれば、それは神様とますます共感できない存在となっていくんだよということになるわけですね。ですから私たちが聖霊を通して清められていく、だんだんにですね、その父の似姿に変えられていく、我々がなぜこうして変えられていかないといけないのかって、変えられて生きるのがなぜ必要なのかというのは、私たちがそのように善に親しみ、それを私たちのものとすることによって、ますます神様と私たちの心が共感し合えるもの、要するに交わることのできるものとなるために必要なことだということですよね。ですから私たちは悪は憎んで、これは私たちのものではない、私たちが持ってはいけないもの、私たちにとっては違和感を感じるものとして、悪は憎み退いて、そして善は親しんで、それに生きていくということを私たちは求めていかなければいけないということですね。クリスチャンとして私たちが交わりを大切にしたかったら、一つであるということを大切にしたかったら、私たちは同じものを持ってしか一つになれないんですから、悪で一つになるか、善において一つになるかですから、私たちは善において一つになるということを常に忘れてはならないということですね。これが二つ目です。で、三つ目がですね、兄弟の愛をもって互いに慈しみという言葉ですね。12章の実節です。兄弟の愛をもって互いに慈しみとこのように書いてあります。律法はですね、私たちに対して大切な2つのことを教えました。これが律法の要、中心ですよね。この2つの言葉に全体がかかっているとイエス・キリストも言われました。一つは心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、そして力を尽くして主である神を愛すること、これが第一だと。そして他方もう一つも同じように重要だと言われて、イエス様が指摘されたことは 自分自身を愛するように隣人を愛するということでしたね。私たちがですね、どうして人と共感することができなくなってしまうかというと、自分自身のように相手のことを大切にすることができないからです。自分がですね、その相手のことを自分のように大切にしているんでしたら、私の中にあるものはですね、自分の中で考えていること、計画していること、いろんなことは相手のことを自分のように大切に思っているから、その人に知られてもですね、困ることは何一つないわけです。ですからそれは正直に見せることができます。ところがですね、相手の持っているお金をですね、自分が奪い取ろうと考えているとしましょうね。そうすると、私は自分は大切にするけど相手のことは大切にしてないわけです。そうすると、自分が相手のお金を取り上げようとしていることを知られては困るわけですから、黙っていると。ですから相手と共感することのできないものを持ってしまったということになりますよね。ですから私たちはそこに人間関係を破壊するものが出てしまうということです。あるいは自分が人よりも偉くなりたいと思っているときに、自分が相手より上になろうとチャンスを狙っているということを相手に教えてしまったらですね、相手にそれを邪魔されるかもしれませんから、ですから人より先に出ようとしたらですね、こっそりみんなに知られないうちに作戦を立てておかないといけないという話になるわけです。ですから自分自身のように隣人を愛する、ここでいう兄弟の愛を持って互いに慈しむというのはそういうことです。自分のことのように相手のことを大切にする、自分のことのように相手のことを大切にするのであれば、お互い同士の間に何もその隠し事を持つ必要はないということです。でも私たちが自分自己中心、自分を大切にし、相手をそうでないという話になると、絶対私たちは相手に対して隠すものをいっぱい持ち始めますから、要するに共感することのできないものをいっぱい持ちますから、そうすればそうするほど相手とのですね、つながりというのは脆いものとなってしまうということですよね。ですからパウロ先生は、兄弟の愛を持って自分自身のようにその人のことを大切にする、その大切にするという形でお互い同士を慈しむんだよ、要するに大切にし合うんだよということを教えてくださったということですよね。ですから私たちが家庭の中にあろうが、友人関係であろうが、兄弟姉妹の関係であろうが、そういう中で私たちが相手と心を一つにしながら生きていきたかったらですね、自分と同じようにその人を大切にする、その心が私たちの中で育っていかなければいけないんだということは当然のことだということですよね。ですから人のことを考えない、自分のことばっかりでいつもこう生活しているという話だったら、そういう人は必ずですね、人に対して見せてはいけないものをたくさん持ってますから、要するに共感し合えないものをたくさん持ってますから、そうするとその人が孤独になってしまうこと、あるいは孤立してしまうということは当然のことだというふうに言わなければならなくなるということなんですよね。ですからイエス・キリストもその弟子たちに対して、私はあなた方に新しい戒めを与える、兄弟互いに愛し合いなさいという言葉を言われましたね。イエス様がいらっしゃったことを通して、私は私がここに来たことを通して改めてあなた方に対して新しい戒めとして、これはあなた方が必ず守り、その中で生きなければならないこととして、私は兄弟互いに愛し合いなさいということをあなた方に語るよと、イエス・キリストもそのように言われたわけですよね。ですから兄弟の愛を持って互いに慈しむということを怠ってしまうと、私たちの関係は必ず壊れていくものとなるということです。そして四つ目が、進んで互いに尊敬し合いなさいということですね。互いに進んで互いに尊敬し合いなさいと、 神様はですね、私たちのこともですね、本当にかけがえのない大切な存在として扱ってくださいます。ですから、私たちのことをですね、本当に人としてこれ以上にない心を持って私たちのことを見てくださるのは父なる神様です。そしてイエス・キリストもそういう方でしたから、主税人だとか罪人だとか身持ちの悪い女だとかですね、こういうふうに世間からですね見下されてたたくさんの人たちがですね、イエス・キリストの周りにはたくさん集まってきましたよね。どうしてイエス・キリストの周りに人々が集まることができたか、それはイエス・キリストがですね、決して集まった方々をこれまでの失敗とかあるいは出世とかいろんなことを理由にして下に見下すということはなかったということです。いえ、逆にですね、これまでこの世の中でこれほど人として尊重されたことはないと言わんばかりの、そのようなその尊敬の念をですね、イエス・キリストから受けた。ですから人として本当にですね、その自分自身のが認められた、心が本当に癒される経験というのをイエス・キリストのところでみんな経験したわけですよね。ですからそのサタンはですね、神様の上に自分が立って、その下にですね、神様をご聖霊をイエス様をそして人間たちをというふうに、このサタンは自分が頂点に立って全てのものを下に置こうとしてますよね。下に置こうとしているんです。ですから私たちがですね、そういう意識を持ってしまうと、進んで相手を認め、進んで相手を尊敬するんじゃなくてですね、いかにその人が自分より劣っているものであるか、自分より弱いものであるかを見定めて、そしてこの人よりは自分はここで上だなというふうに自分のポジションをですね、確定して安心する、あるいは喜ぶというようなことをするわけですよね。ですからサタンはこういうふうに自分が上に立って下に人を並べていくわけですから、ですからこの世界の中でですね、なぜ争いが絶えないのかというのは、結局のところ一番を争うからということになるわけですよね。今であればですね、こういうアメリカの国が一方にあり、他方にですね中国という形になってるんでしょう。まあロシアとかですね、いろいろありはしますけれど、その大きな国同士がですね、いかに自分が一番の位を取るかという、それを得るかということで、他の国のことをですねライバルとしてその追い抜こうとするわけですよね。そこにさまざまなですね争い事が出てくるということです。まあ皆様は大河ドラマとかお好きかもしれませんけれど、NHK とかではですね、そういう戦国武将のですね、いろんなこういうドラマというのが放送されるわけですけれど、結局それもですね、誰が一番になるのかということですよね。私が一番になるんだという、こういうところの中に、結局対立分裂争いというのが起こっているということですよね。もし私たちのこの世界の中に平和が訪れるとしたらですね、平和が訪れるとしたら、そういうふうではなくて、私たち一人一人が相手を下に見るのではなくて、私たちみんながお互いをですね、お互いとしてちゃんと認め合うということができなければいけないということですね。神様はこの世界の中に一人として同じ人を作られませんでした。みんな全員違うものとして作られました。なぜ違うものとして作られたかというと、持っているものと持ってないものが全員違うということですよね。そうするとですね、私たちは自分が持っているものもありますけれど、足りないものもあるわけです。ですから私が生きるためにはこの人が必要であり、あの人が必要であり、他の人が必要なわけです。だからみんながいるから私は生きることができてありがとうという位置に我々は生きるべきなんですよね。そしてそれは誰でも同じことです。ですから私が生きることができるのは皆さんがいらっしゃるからだと、こう思えるときにですね、 どこの誰がですね、自分は一番だみたいにしてですね、おごり高ぶるということができるでしょうかということになるわけです。ですから私たちがですね、本当に一つの交わり、争いのない平和で豊かな交わりを形成したかったらですね、お互いがお互いを認め合うことのできる、お互いがお互いを尊重し合うことができる、すなわち進んで互いに尊敬し合うですね、そういう関係性がそこに実現できなければダメなんだよということをパウル先生は教えてくださっているということですね。ですから私たちに対して7度の70倍許しなさいという言葉もありますけど、許さないという行為というのはですね、許さないという時に、許さない私は正しい、そして許してはならない相手はその間違っているものという、上に下にというこういう関係性を持っているわけですよね。その許さないという関係性の中に生きると、お互いを認め合って、そして協力し合うという、そういう世界を作ることはできない。だからクリスチャンたちは許すということを自分のものにしていかなければいけないんですよ。結局それも進んで互いに尊敬し合いなさいという言葉に要約することができるということです。ですから本来であればですね、私たちはもっともっとお互いのことを認めてですね、受け止めて、そしてその一人一人のその価値というのをお互いがよく知っているものとなっていかなければいけませんね。牧師だからどんな時でも何か立てとかないといけないということではなくて、この場面ではこの人がすることが最もいい形になるから出番だよ、やってちょうだいという形で、みんながお互いのですね、持ち味、良いところを知って認め合って、それをいろんな場面の中でですね、お互い同士で用いていくということができるときに、人の交わりというのは本当に幸せなものとなると、このように言うことができると思いますね。ですからサタンのように高ぶるとですね、対立と分裂を生み出していく、破壊ということをしていく。しかし神様は私たちに対してでさえも上にいてですね、私たちを見くびるような、そういうその存在の仕方はなさいません。今日でもですね、天の父なる神様は自分のことのように私たちのことを大切な存在として扱ってくださっています。その証拠が一人子であるイエス・キリストを私たちを救うためにこの世界に送り、十字架にかけてくださったということを通しても知ることができるわけです。決して神様は上に君臨し、私たちに対して目を光らせてですね、その見張っているような、そういう方ではないんですよね。ですからパウル先生は、進んで互いに尊敬し合うということが大切なことだと語ってくださったわけです。ですからこういうパウル先生の言葉を読んでみて分かりますけれど、確かにパウル先生の語っている言葉は一つ一つ重要な意味を持った言葉である。そしてそれを私たちの交わりの基準とすべきものであり、この基準を私たちがいつも忘れずに、そこに立ち返って自ら生きていくということをするときに、私たちの交わりというのは家庭であれ、職場であれ、そして教会としても、そういう中でこそ私たちは本当の真実な交わりを得ていくことができるんだということを教えられるわけですよね。ですから皆様はこういう4つのことですから、覚えるのそう難しくないでしょう。4つです。4つのこと、愛には偽りを持ち込まないということですよね。そして2つ目が善に親しむということですよね。そして3つ目が自分と同じように兄弟姉妹を大切にするということですよね。そして4つ目がお互い同士を進んで認め合うということ。この4つのことをですね、私たちが大切なこと、でもこれがなかったら一つとなる交わりは成立しないんだということをきちんと知った上でですね、闇雲にいろんなことで交わりを豊かにしようじゃなくて、 このようにはっきりとこう基準を教えてくださっているんですから、その基準に基づいてですね、交わりを形成するものでありたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちは一人で生きられるものではなく、関係の中でこそ生きるべきものであり、しかもそれは悪い関係ではなく良き関係の中に生きることが望ましいものであり、それを神様が導こうとされていることを覚えて心から感謝をいたします。どうぞあなたとの交わりを私たちが回復しますように、また兄弟姉妹との関係を回復することができますように、一つの心に結ばれたことで心が通い合い、共に喜び共に笑うことのできるものとならしめてください。今日の御言葉を心から感謝をいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。感謝します。どうぞお座りください。